来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この方をご縁をつなぐために、来ていただきました。では村井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。村井由紀子と申します。
ありがとうございます。では村井さん、早速なんですけど、お仕事のお話を聞かせてもらえたらなと思います。
はい、私フリーランスでアナウンサーのお仕事をしていまして、主にはラジオパーソナリティとか司会はウェディングだったりイベントの司会、また講師としては企業研修とか話し方コミュニケーションの講師として働いています。ユッキーと呼んでいただければ嬉しいです。
了解です。じゃあ僕も今日ユッキーって呼んで大丈夫ですか？
もちろんです。私は何て呼んだらいいですか？
僕はいつも大体タケさんって呼ばれてるんで、
タケさん、
タケさんで大丈夫です。
はい、わかりました。
早速ね、お話を聞かせてもらえたらなと思います。多分ね、収録されてる方、聞いてる方は、あ、今日声緊張してるなっていうのは多分皆さんわかってはると思う。実は結構このお話の仕事をされる方に、こうやって聞くっていうことがあまりないので、そういった意味ではちょっと前日から、ちょっと緊張してるような感じで、お話しさせてもらってるんで。
私自身もインタビューをされることがあまりないので、どういうテンションでいこうかな、みたいなんですね。
そうなんです。
あります、あります。
そこをどうしようと思いながら今日ね、収録させてもらってるんで、まあできるだけ僕も普段通りにはお話していこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
では、ゆき、この、今のね、お仕事に、疲れるきっかけってどんなことがあったんですか？
小学校4年生の時に、担任の先生をしてくださった方が、ゆき子って言うんですけど、ゆきちゃんって声が透き通ってるね。透明感があるねって言ってくれたんですね。当時の私って、自分自身の声が好きじゃなかったというか、声がちっちゃいのがコンプレックスで、音読の時間とかも嫌いだし、すごく苦手意識があったんだけど、先生のその一言で、あ、私の声っていい声なのかも、みたいなですね、いい勘違いをして、そこから、なんかそのアナウンスっていうところに少し興味が湧いてきた、というのがあり、本当に一番初めのところはそこですね。
でもほな、そ
は
の
い。
きっか
で、
け
そ
っ
の
て
後に、
はい。あ、ぜひ。
はい。その後、大学時代に、あ、やっぱりアナウンスの勉強をちゃんとしたいって思って、大学に通いながらアナウンス学校に通っていて、で、そこで先生からイベントの司会のオファーというか、やってみないっていうのがあって、それをやってから大学時代は司会のアルバイトとかをしていて、その流れで卒業後も FM に勤めて、そこからなんかずっと辞めてないっていう感じです。
でも、すごい今聞いてて、あ、早い気づきがあって、そのまま思い続けるってなんか難しいじゃないですか。小学校できっかけもらって、そのまま進めたっていう原動力って何だったんだろうっていうのはすごい興味あって。
ずっとアナウンサーになりたいって思ってたわけじゃなくて、先生になりたいって思っていた時期もあったので、大学時代は教職を取っていたんですよ。はい。なので、本当にそのモチベーションというか、本当に、なんて言うんでしょうね。こんな言い方したら良くないのかもしれないんですけれど、普通にアルバイトするよりも、MC のアルバイトの方が、ちょっとこう、ね。
そうですね。いろいろね。学生時代なんで。
そうなんですよ。学生時代だったので、時給何百円っていう世界よりも、あ、一日でこうしっかりと金額がもらえるお仕事なんだな、専門職なんだなっていうところを、その時に感じたんですよね。であれば、資格っていうことではなくって、女性として結婚しても、例えば出産とかをしても、ずっとどこに行ってもできる仕事なのかもって、その時になんか思って。
そ
です
っか。
ね。
すごいな。やっぱり僕らはこの声の仕事って大変やなとか、僕ほんまにこのポッドキャストの配信をやり始めて、 最近思うのはもっと言葉知らないといけないなってすごい感じてます。
私もです。私、
ねえ。
自分がバンバン喋るタイプではなくって、アナウンサーという仕事にもいろいろあると思うんですけれど、私はインタビュアーという仕事だったり、司会者という仕事、本当に影の仕事の方が多いんですね。誰かを輝かせたりとか、誰かを目立たせたりっていう、脇役ではないですけれど、縁の下の力持ちと
縁
自
の力。
分では思って、思っています。なので、アナウンサーの仕事をしたいと思った時に、なんかもっと軽快なトークができた方がいいんだろうなって思って随分悩んだんですけど、インタビュアーっていう仕事に出会ってからは、私は誰かを応援したりとか、誰かをサポートする側のアナウンスの仕事が向いてるんだなって思うようになってからは、とっても楽になって今楽しく仕事をしています。
そっか。じゃあ、この僕もね、こうやって僕もいろんな方とお話しさせてもらう中で、お仕事としてされてて、そのお仕事の中で大切にしてることってどんなことですか？
大切にしていることはたくさんあるなと思うんですけど、そうですね。一つ選ぶとするならば、ありきたりかもしれないんですけど、誠実に仕事をするということです。
いや、でもね、それは
かっ
で
こいい
も
ことで
ね、
もないんですけど、本当
いやい
に
や。
フリーランスなので、一つ一つ、一生懸命やることが次につながると思っていますので、まずは誠実にしていきたいと思っています。
ありがとうございます。ですね。そっか、もうそうですね。僕もできるだけその方の、そばに入れるような形で、聞きたいなっていうふうには思って、こうやって収録してます。
そばに
よ
いた
り、
い素敵
そう
で
ですね、
す
寄
ね。
り添えるようにっていう感じですね。ね、じゃあ、
いいですね。なんかたくさん喋ってくれたりすると嬉しいですよね。
嬉しいですよ
インタ
ね。
ビューして。
本当に。なんかね、やっぱ質問も、もちろん、どこかに気づいてほしいとかと思ってなんか質問しますけど、それよりもご自身でずっと話していってもらえる方が、ああ、いい時間だったなというのはすごく思います。
喋っていて、こういうことに気がつきましたとか言ってくれると最高ですよね。
最後ですね。やっぱそれはすごい思います。ああ、でね、振り返ってこんなあったよね、みたいなことを言ってもらえると、すごいいいなって、すごく。それがこの仕事や、まあ、僕はこのポッドキャストの配信やってて、そういった場面に出会えるように、できるだけ質問したいなと思って話してます。
素敵です。
ありがとうございます。で、あとはね、お仕事の話もいろいろ聞きたくて、例えば、まあ、今だってやったらインターネットがいろんな形であって、お仕事のエリアとかは大体どの辺になるんですか？
私、岩手に住んでいるので、岩手を中心に、この前は仙台に行きましたし、そうですね、岩手、秋田、青森、宮城ぐらいですかね。周辺です。
周辺で。やっぱり実際行って、場所に行ってお仕事するっていうことが多いですか？
司会とかは実際に現場に行くことが多いです。オンラインで話し方講座をやることもあるんですけれど、コロナが落ち着いてからは本当に減って、リアルでのお仕事が多いです。
やっぱあれですね。あそこはね、ターニングポイントだったと思うんで、
そうで
いろ
す
んな仕事が
ね。
ね、変わってきたのかなと思うんで。今、その話し方講座っていうことをお話しあったんですけど、どういった方を対象にお話の、まあ、勉強会っていうのをやられてますか？
経営者の方であったりとか、あと、何か、例えば PTA のお仕事をされていて、司会進行しなければいけないであったりとか、何か人前で話すことがあるから、助けてって来ることがきっかけで、指導することも多いですね。あとは、自分自身で主催をして、数名集まっていただいて、たくさん話していただくっていう、ちょっと座談会みたいな感じの話し方講座も行って ます。
そっか。やっぱ、 そう、僕らもね、以前はちゃんと先生がついててやってて、まあ、その先生からしたら変わらんよねって言われはしますけど。そういった座談会で勉強されている方の、受ける前と受けた後の表情の違いってどうですか？
あ、本当ね、これは嘘なのかなって思うかもしれないんですけど、綺麗になります。
おー、綺麗になるんだ。そうか、そういうふうなイメージなんや。
いろんな綺麗があると思うんですけれど、表情も柔らかくなったりとか、話すことで自分の思考が整って、すっきりするというんでしょうかね。デトックスだなって、話すことが、こう、放つことというか、本当に自分から何かが出てるよっていうことですっきりする方多いですし、やっぱり人って生きているとね、話して言葉を伝えて思いを伝えているからこそ生きれるんだなぁと、人間だなぁと思うのです。
いやー、そうなんですね。いや、でもちょっと、
ね
その綺麗だなはすごい、なんか、今までイメージしてなかった言葉やったんで、ちょっとびっくりしました。あ、そうなんや。そういうふうに見えんだ、と思って。
表情がね、変わるんですよね。笑顔も素敵になるし、最初は緊張してきていて、何か怒られたり、まあ怒らないんですけどね。
まあ、若干ね、僕ら
指摘
も
されちゃうん
最
じゃ
初行く
ない
と
か
き
な。
に、ちょっと思うとこもあったんで、怒られるよな、とかも、ちゃんと喋らなあかんな、みたいな感じで、緊張感もでやっぱ入ったんで。
そうですね。でも、話し方って、別に、ここを直しなさいよって怒るものじゃないじゃないですか。ね。気持ちを伝えるものであって、コミュニケーションを取るために言葉があるわけなので、もちろん誰かを傷つける言葉をね、使うと寂しい気持ちになってしまいますけれど、もともとは、やっぱり、いいコミュニケーション、いい人間関係作るためのものでありますからね。たくさん
まあ、
話せ
これ、
ば、輝き出しますよね、表情がね。
まあね、こうやって、ユッキーと話してて、ユッキーにとってこの言葉ってどんなもんなんですか？
言葉は、とっても広いですね。言葉は、どんなものか。私、言葉を発するときに、すごく大事にしているのは、ちょっとさっきも触れましたが、誰かを傷つけてないかなとか、っていうのはすごく気をつけていまして。結果的にね、傷つけることもあるかもしれないんですけどね、万人に傷つけない言葉を発するのは難しいとは思うので、でも一度放ってしまった言葉がもう戻せないっていうのは意識して言葉を発するようにしているので、言葉がイコール何かっていうと、すごく難しい質問だな。なんだろう。
いや、でも 本当
なん
に、
だろ
いろいろ
う。
話聞いてて、そう、ユキにとってこの言葉ってどんなもんなのかなっていうのをすごい単純に聞きたくなったんです。
本当に人を救うものでもあるし、ね。究極人を一人いなくなってしまうぐらいの強力なものでもあると思いますから、どんなもの、自分にとってどんなもの、そうだな。なんて言えばいいんだろう。これは、
すごいな。
そうだな。なんだ？ なんだ？
お。
自分にとって何か？
言葉って何なんだろうなっていうのがすごく。
なんか今考えてるのが、すごく邪念が入ってるんですよ。
あ、邪念が入ってるんですね。邪念があるんですね。
あなたにとって言葉は何ですか？って聞かれて、この私にとって言葉は〇〇ですっていうことで、 聞いた人は何て思うのかなって思うと、
あ、
なん
す、
かちゃんとしたこと言わなきゃなって。
いやいや、唐突に言ったとこなんで、全然ね、今感じたことでいいんかなと、もちろん本心ともね、ずれたりすることあると思うんですけど、今どんな風に感じたのかなと思って、聞いてみました。
本当に大切に取り扱っているものではあるのは間違い
そうで
な
す
い。
ね。そっか、わかります。もうめっちゃ気になったから、つい聞いてしまいました。えらい難しい。えらいも言ったなと思いながらも、なんで、ちょっと言ったんで、僕も言葉をすごい大切にしてる仕事、まあ仕事でも言葉っていうのを使ってるので、まあすごい言い方で言うと言葉ってツールはツールなんですよね。でも、すごく変化しやすいツールなので、ちゃんと自分の思った形でのツールとしてお渡しできるようにしたいっていうところは、すごい言葉に対して感じてるところですね。
そうですね、本当に誰が言ったかによっても雰囲気が違うし、
そうです。
同じ言葉でも全く違ってきますもんね。変化していくものですね。
まあ、だからね、やっぱり自分のテンションもある程度一定にしながら、同じ言葉を出せるようにはしたいな、みたいなところで、やっぱり心のね、揺れによって、その言葉も揺れちゃうっていう感じはします。
まあ、そういうのあるかもしれないです。私も、一定でありたいっては思ってますね。
そう。
あ、一定って、もちろん、わあ、嬉しいとか、悲
まあ
しいと
ね。
か、そういう表現をしないっていうわけではないんですけれど、安定な自分ではいたいですね。なんか
そうです
ね、
ね。
言葉を大事に。だから、むかっと来ても、すぐそれを、暴力になってしまうので、すぐ当てる、誰かに当てるということではなく、しっかりと自分で、ね、言葉にするときは気
で
を
す
つけ
ね。
ているかな。まあ、言っちゃいますけどね。一人でムカつくとかね。
そうそう。
言っちゃ
一
う。
人でね、
も
言う
ち
と
ろん
き
言っ
は、誰
ち
も
ゃ
聞いてなかったらね、何言うてるかわからないん
う。
で。周りには聞こえへん言うときにはね、やっぱ話しちゃいますけど。
そうですね。誰かに対して言葉を使うときには、すごく気をつけたい。
ですね。
た
僕も。
だ、テンポもあるじゃないですか。
あり
楽
まし
い
す。
会話の中で。だから、考えすぎずに喋ろうっていう時ももちろんありますけどね。瞬時に傷つけないようにっていうのは考えながら言葉を選んで、でもテンポを守っていきたいなとか。いろいろ考えてるかもしれないですね。
ですね。
喋るとき。
喋るとき。ありがとうございます。で、じゃあ、ね、ちょっとテーマを変えて、今、講師業をされたりだとか、司会の仕事をされた中で、なんていうの？あ、こんなことあったなって、心に残ることっていろんなことあると思うんですよ。ああ、こんなことあってよかったなっていうこともあると思うんで、そんな、まあ、具体例っていうか、こんなことあったよっていうとこをお話しできる範囲で聞かさせてもらえたらなと思って。
そうですね。そうだな。どれがいいかな。
ですよね。そうなるなと思ってるんで。え、ね、パッ
講
と
師と司
今浮
会
かんだやつ
と、
が。
ラジオと、あ、
ね。
では、ラジオのお
はい。
話にしようかな。私、今、FM 岩手で番組を担当しているんですけれど、今、7年目に入ってる
おー、
んで
な
す。
るね。はい。
インタビュー番組で、岩手の若い世代の活躍、活動とかを応援したいっていうことで、始なんですけれど、その番組を始めるにあたって、やはり番組を届けるためには、協賛、スポンサーさんがとっても大事になってくるんですよね。やっぱり放送をお届けするためにはお金がかかる。でも、じゃあ私が払えるかっていうと、一人では払えない。
そうです
番
ね。
組はやりたいけど。っていう時に、たくさん応援してくださる企業の方とかがいて、私はこういう番組をやりたいからお金を出してくださいっていうね、端的に言うと。
そうですよね。
で、いろんな方に営業をしたのです。で、たくさんの企業の方に応援してもらって、今番組を運営していくことに慣れているんですけれど、本当にね、 提供クレジットってあるじゃないですか。
あります。はい。見たことあります。
この
はい。
番組は株式会社〇〇、なんとか有限会社、なんとかかんとかっていう、こう何社もあるので、全部読み上げるんですけれど、私、その放送を聞くだけで泣けてきちゃう。嬉しくて。うわー、いっぱい応援してくれてんだな、頑張んなきゃ、みたいな。すごく、もう自分の番組なんだけど、毎回そのスポンサーの方々を読み上げる自分の声とかで泣けるっていう、それぐらいすごく大事な番組で、本当にありがたいし、出演してくださっている方も、もう今150人ぐらいになっているんですけれど、まあ、総勢は300人ぐらいなんですけどね。若い世代だけで150人ぐらいになっていて、そのつながりとかもすごく嬉しいし。というですね。あ、こんな風にね、心が震える番組ができてよかったなっていう。やりたいって思った7年前の私、ありがとうみたいな。
ああ、そうか、
後半。
そう。
やっぱり立ち上げた時は本当にスポンサーさん集まるんだろうかみたいな感じでスタートしたから、という、今、しみじみ
しみじ み
思
と。
ってます。
僕も結構この番組で、今の自分、今のユッキーから立ち上げた時のユッキーなんて言うのって絶対聞くんですよ。あ、ユキさっき喋った後、あ、すごい、それができる人ってすげえ、言われて初めて気づく人もいてるし、あ、やったことなかったわ、っていう方もいてはって、逆にで、初めて自分からその立ち上げた時の自分に褒めたいって言ったのは初めてやったんですよ。だからちょっとびっくりして。あ、そうなんやと思って。
なんですね。これは本当に、なんだろう、今出てきたというよりは、結構ずっと思ってることだから、だと思う。1年経った時も、2年経った時も思ったし、ずっと思ってきてるんですよ。あの時の私偉いぞって。だから、出てきたんだと思います。
ちょっとそれにびっくりしました、正直。あ、そうなん
そっ
やと思っ
か。
て。そう、意外
そうだっ
に、
たんだ。
そう、みんなに声かけたら、あ、あの時の自分に対してこんなこと言えるよっていう方は、やっぱ、ちゃんといてはるんですね。でも自分から、そういうふうに言えた人って今日初めてやから、すごい衝撃やって。あ、そうなんだと思いながら。
なんか嬉しいぞ。
い や、
嬉しいで
僕
す。
もすごい、なんか嬉しかったです。で、こうやってね、話しながら、じゃあ、僕らはこの5年後のユッキーのお仕事ってどうなってたいですか？
今ね、考えてることがあるんですよ。ただね、この放送とかで言っちゃうと、
まあ、
なん
そうですね。
か、なんだろう、叶わなかったら嫌だなと思ったりもして、
まあ、
私、本当に、
いいで
大
す
切
よ。
な、これ、ぼんやりやりたいなって思うことは結構ベラベラ喋っちゃうんですけど、これ本当にやりたいっていうことってなかなか人に言えなくって。だから、AI とかに、ね、チャット GPT とかに相談してるってい
でし
う。
ょうね。OK です。ほんなら、そこはね、今、ユキの思いもあるから、全然言わなくてもいいんですけど、それを実現するのに、どんな人とつながりたいですか？
そうだな。ああ、そうか、そこ大事ですね。大事だな。んな方とつながれるんだろうっていう楽しみの方が多いかもしれません。つながりたいというよりも、確実に自分のそのいる場所が変わると思うので、お仕事の幅だったりとか、どう変わっていくのかなって想像すると、あ、やっぱりそっちの道に行ってみようっていう気持ちになってる。
そっかそっか。わかりました。これまだね、いろんな仕事の絡みもあるから、ぼやっとしてても全然いいんで、こう何かをやりたいんだっていうのを伝わってきたんで、すごくちょっと嬉しかったです。
ありがとうございます。
そうなんで、こうやってね、僕らもいろんな方とお話しさせてもらっていく中で、その方の未来を一緒に考えたりだとかっていうのをしながらお話しさせてもらって。
ちゃんと なったら、ご報告したいと思います。
もちろん、その時はまた言ってもらったら、こうやって、あの時の思いはこうだって、今こうなったよっていうふうに、前
そうで
例
す
取らせ
ね。
てもらうんで、それも楽
あ
し
り
みに
が
し
とう
て
ご
る
ざい
ん
ます。
で、ありがとうございます。
そっちの方向に行きたいなと思います。そしたらまたね、あの時の決断した自分偉いぞって言
ああ、
い
言え
たい
るっ
で
てこ
す
と
ね。
ね。OK です。わか
ね。
りました。でも、すごく。今日でも僕も聞いてもらった感じがします。普段聞いている感じでしたけど、今日の収録はなんか、普段とちょっと違うなと思って喋ってました。
そうなんですね。ただこうね、職業病というか、私もね、たくさん聞きたくなっちゃうんですよね。でも今は、そうだ、一生懸命スイッチを切り替えてたんです。私が答える番だった。私が答える番組だったっていう 今、葛藤してました。
ですね。なんか、もうすごい、葛藤がなんとなく伝わってたんで、できるだけ質問して喋ってもらおうみたいな感じでやってまし
なんか、聞かれたら答える。
た。
で、答えたら、あなたはどうですかって、こうね、
わかり
た
ま
け
す。
さんどうですか？聞きたくなっちゃうでしょ？
もちろん、
それ
も
を
ちろ
今
ん、
日
そ
は
れ
ちょっと
は。
我慢してます。
さあ、ありがとうございます。すごい、その子はすごい気遣ってくれたんだろうなと思いながら、今日収録してました。今日ね、あゆ
あり
き
がと
は、
うございます。
忙しい中に時間を取っていただいてありがとうございます。
そう、とっても私がね、出たいって言ったんですよね。
そう言ってくれて、すごく嬉しくて。ね、
本
もう
当で
ぜ
す
ひっ
か？
て。ね、もうその場
も
でもう予定取りましょうって言って取ったんで。
う、嬉しいね、その日にね、すぐにだったん
す
で
ぐ
す
にや
よ
りまし
ね。
ょうって言って。でも、
すご
本当
く
に。
大事にしてることがあって、今だっていう時に手を挙げるっていうのはすごく大事にしてて、手を挙げられない時は準備ができてるできないじゃなくて、そこまでの本気ではない時。でも、あ、挙げたいぞって思った時に、頑張って、よいしょって勇気を出して、やりますとか、それやりたいって手を挙げる訓練を日々してます。
いやでも、すごく僕はあの時嬉しかったです。
嬉しそう言っていただき、ありがとうございます。嬉しい、私も。
今日も、いつも収録を楽しみにしますけど、今日はまた違った意味で、すごい楽しみにしてた収録だったんで、いろんな
あ
話
り
で
が
きて
とうご
本当
ざい
に良
ま
かったです。
す。はい、私もどんな風になるのかなと思いながらワクワクしてました。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はね、お忙しい中お時間取っていただきまして、ありがとうございました。ね、
こち
ま
ら
た
こそ
ね、
です。
今日
は
お
い、ありが
話しい
とうご
た
ざ
だ
い
い
ま
た
す。
イメージが出来上がった時にはまた声かけてください。
わかりま
ぜ
し
ひ一
た。
緒にまたお話しましょう。
はい。
はい。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はありがとうございました。
はい、また。
またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。